は9時19分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。今日から2週間にわたって先日録音した名古屋デザイナー学院の皆さんへのインタビューをお送りします。リレーフォーライフの寄付の使い道の一つ、プロジェクト未来の公募用ポスターのデザインをしていただきました。入賞者4名の学生の皆さんへのインタビューです。どうぞお聞きください。今日のゲストは名古屋デザイナー学院の皆さんです。こんにちは。
こんにちは。
まずは自己紹介お願いします。
はい、名古屋デザイナー学院ビジュアルデザイン学科2年生の杉浦かすみです。
高潔咲です。
三尾彩乃です。
花村ゆずえです。
皆さん今日はどこから来てくださったんですか？
はい、私たちは名古屋栄の名古屋デザイナー学院っていうところで、グラフィックデザインやを学んでいまして、広告やポスター、パッケージのデザインなどを今学んでます。
このコーナーなんですけれど、みんなでリレーフォーライフ、リレーフォーライフって知ってましたか？
いや、知らなかったです。
知らなかったですか？じゃあどこで知ったんでしょうか？
4月に学校に大菅さんが来てくださって、すごく丁寧にリレーフォーライフのプレゼンテーションをしていただいたのがきっかけです。
リレーフォーライフジャパンの2018年度プロジェクト未来の公募用のポスターの説明に大菅さんが名古屋デザイナー学院の方に行ったということなんですけれど、はい、では一人ずつこのポスターについて聞いていきたいと思います。さあ、まずは最優秀賞の杉浦かすみさん。
はい。
このポスターどんなデザインなんですか？
白の背景に時計があって、未来はきっと変えられるって数字が入ってる位置に入れてあって、右下に植物があるデザインになってます。
この未来はの実が12時からスタートするんですよね。
はい。
で、右回りでぐるっと言葉につながっているということなんですけれど、どうして時計をモチーフにしようと思ったんですか？
その時計っていうのは、まあ使ったのは、その時間っていうのは全員平等なもので、なんかその時間に関するものを使いたくて、でそのたまたま病院に行く機会があったので、その時に病院行って歩いてたら、ちょうど時計が入っ視界に入って、その時に、あ、これを使おうって思ったのがきっかけですね。はい。
未来はきっと変えられるって、これひらがななんですけれど、
はい、
どうしてひらがななんですか？
硬い、そのガンっていうのはすごい硬いものというか重いもののイメージがあったので、それを和らげるためにひらがなにしたのと、あと漢字表記にしてしまうと11文字で、それをひらがなにすることによって、その時計の感じが出るので、そういう風にデザインをしました。
柔らかい感じがしますよね。ちなみにこの時計が1時22分を指しているんですけれど、どんな意味があるんですか？
その12時っていうのが、そのシンデレラとかで、その魔法が切れちゃう時間じゃないですか。その終わるっていうのが12時とかから12時だと思うんですけど、それを乗り越えるというか、その後にも未来があるっていうのを伝えたくて、12時を過ぎる時間にしたいっていうのがあって、あと、そうですね、
撮影現場にいましたけれども
何か裏エピソード教えてください
ずっとその文字やっぱり大切なので、未来はきっと変えられるっていう、なのでそれがしっかり見える、針の位置がいいねっていうのをバランスも見ながら話してましたね、
はい、実は先生やお友達にも手伝ってもらってこの写真を撮ったんですよね。
はい、花村とかに木が入ってるんですけど、その木を持ち上げてもらったり、あとは先生に時計を撮ってもらって時間を止めたりして、はい、いい具合に撮れるようにみんなで協力してもらいました、はい。
自分が最優秀賞を受賞したというのはどこで聞いたんですか？どこで知りましたか？
先生からの LINE で知りました。
LINE だったんです。
はい、
あの受賞を聞いた時いかがでしたか？
最初は信じられなくて、なんか嘘かなみたいな間違って送られてきたんじゃないかなっていう風に最初通知が来た時に、うん、え、ね、みたいな、これ私に送られてきていいのかなみたいな。
最優秀賞の杉浦かすみさんの作品をご紹介しました。続いては優秀賞の高潔咲さんです。高潔さん、どんなデザインですか？教えてください。
子供の写真がメインで、コピーは僕が敵を撃つというちょっと強めのコピーです。
これ白黒なんですよね。
はい、
で目が鋭い子供が写ってます。子供、
はい、
小学生か幼稚園ぐらいだと思うんですけど、モデルがいらっしゃるんですか？
はい、弟で14年前ぐらいにお母さんが撮った写真です。
どうしてこんな鋭い顔してるんですか？
多分私の運動会中の写真で、多分もうすごい機嫌が悪かったんだと思います。
その写真にこの僕が敵を撃つっていう言葉がぴったりなんですよ。この言葉はどうやって思いついたんですか？
医師に伝わるコピーを考えて、小さい子にこんな強いことを言われれば、医師も自分が何かしなきゃと思えるかなと思ってこのコピーにしました。
ありがとうございました。続いては優秀賞の三尾彩乃さんです。
はい、
デザインを教えてください。
はい、老若男女いろんな人が笑顔で過ごしているのは、がんを研究してくれた人がいるかもしれないということをイラストとコピーで表現しました。
いろいろな方の笑顔のイラストと、はい、その下に先生が写ってますよね。
はい、
で言葉も読んでいただいていいですか？
はい、私たちが生きているのは研究してくれた人がいるからかもしれないです。
このかもしれないだけちょっとちっちゃく書いてるんですよね。
はい、
これにはどんな意味があるんでしょうか？
ちょっと柔らかく遠回しに伝えようと思ってちっちゃくしました。
先生の絵のタッチと、
はい、
老若男女皆さんの笑顔ってちょっと絵のタッチが違いますよね。
はい、
これにも何か意味があるんでしょうか？
はい、ターゲットがお医者さんなので、病気を治すのはお医者さんだけど、病気という暗いイメージと戦っているお医者さんの心を治すのは何だろうって考えた時に、患者さんの笑顔だなと思ったので、その笑顔が際立つように描きました。
この患者さんの中にボブカットで笑顔の
はい
女の子がいるんですけれど、
はい、
これって彩乃さんに似てると思いませんか？
ね、本人ですね。
似てますよね。お友達にも言われましたよね。
言われました。
これご自分ですか？
これは偶然です。
本当ですか？では優秀賞の三尾彩乃さんの作品をご紹介しました。さあ、続いては特別賞の花村伊豆恵さんの作品です。デザインについて教えてください。
はい、私はポップな雰囲気のデザインにしてありまして、右上から時計回りにお医者さんと手紙のイラストを書いてありまして、次右下には三角フラスコで実験をしてるようなアイコンを作ったのと、一番下にお薬の研究がされてものができた時の絵が描かれてまして、で左側に患者さんの絵が、左上に募金、気持ちが動いて募金がされるというイラストが描かれてます。
真ん中に言葉が書いてますよね。
はい、募金からつながるがん撲滅リレーっていうコピーが大きく書いてあります。
花村さんはどうしてこのデザインを描こうと思ったんですか？
はい、私は以前に高校3年生の時に母が癌になったんですけれど、はい、この課題を受けた時に真っ先にそのことを思い出して、その時は常に不安だったり自分が治せないっていう無力感を持っていたんですけれど、作品を作る際にそういった自分の思いだけを強く込めすぎてしまうと、うん、ポスターがちょっとシリアスに、はい、重く暗い感じに 受け止められてしまうと思ったので、あえてポップなイラストでシンプルにストレートに伝えました。
紫色で書かれてますよね。これにも意味がありますか？
はい、リレーフォーライフの、あのイメージカラーが紫だったのがあったので、それに合うように色を作りました。
ありがとうございました。特別賞の花村ゆずえさんの作品をご紹介しました。今日は先日収録した名古屋デザイナー学院の皆さんへのインタビューをお届けしました。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。